すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャーです。元五十嵐健の佐久間です。よろしくお願いします。今回は特にテーマを絞らずに、まあ、ざっくりとしますが、2014年に見た映画前回の収録が結構前なのでだいぶ空いてますけど、まあ特にこれっていうのはないので取り上げてあれこれ話せればなと思います。でまあ僕の方からまずは、個人的に見てて思ったのが、まあ、家と団地ってくくれるかなって感じですかね。でまず団地なんですけど、韓国映画の隣人っていう映画、まさに隣人なんですけど、まあ、団地をて舞台になんか展開するサスペンスものなんですけど、まあ、韓国って言えば団地が有名なので、まあ、前に取り上げましたっけ、なんか韓国映画のポンジュノ監督の初期の作品で吠える犬は噛まないとか、なんかそういうので今度改めて団地でテーマを組むのもありかなとか思ったりしながら見てて、まあ、この映画、その映画はサスペンスなんですけど、まあ、日本の黒百合団地ありましたよねなんかあれと比較すると団地の違いとかそういうのが見えてくるんじゃないかなって思ったので、まあ一応それだけです。あとは家ですね。もう一つが家は滝田洋二監督の小さいお家とかから始まるんですけど、まあ本当最近に見た映画だとやっぱ思い出のマーニーが一番強くて、思い出のマーニーってなんか見ててとりあえず思ったのは、なんかとてもユリ的な要素がすごい強くて個人的にはなんか見てられなかったんですけど、まあ見終わった後にこう思い返すとやっぱり家が印象に残っていて、なんかまあ多分それはその美術監督やった田辺洋平監督、美術監督による部分が多分とても多いんじゃないかなって思っています。まあさつきとメインの家とかもそうなんですけど、まあアリエッティの頃から続く経験、なんかあのジブリっぽい家っていうんですかね、なんかそういう家がありも登場するし、その種田洋平さんの最近書いた新書の本も読んだんですけど、やっぱりあの今回の思い出のマーニーっていうのは種田洋平監督が先にその家を設計したっていうんですかね、デザインして美術専攻で走ったおかげで、それに合わせて絵コンテを描くっていう風な制作の仕方をしているみたいなので、やっぱり家が完成 しててその中で動かすっていうのが綺麗にできて いたんじゃないかなっていう風に後々思うようになりましたね。でマーニーの中には家が3つとサイロが1個出てくるんですけども、最初に出てくるのは、まあ、最初のタイトルコールのところの右下になんかアイフルホームって表参になってて、なんか最初これなんでだろうと思ったら、最初に出てくるのが、あの、主人公のアンナが住んでるアパート。あれがもう非常に現代的なアパートで、でそこから、まあ、病気の療養っていうか、のためにおばの岩本家に行くんですけど、そこの岩本家が、なんかその、さつきとめいの家に似たような感じの、いわゆるジブリっぽい家で、内部の、なんていうんですかね、小物がこちゃこちゃしてるっていうんですか、なんかそこはなんか種田洋平監督はほとんど関与してないらしくて、もともといったそのジブリスタッフが書き加えていったものらしいので、結果的になんかそういうジブリっぽさになったっていう感じがあって、壁にいろんなものがぶら下がってたり、かかっていたり、なんかそういう雑多なイメージで、なんか作られている。あともう一つがもう完全にマーニーとアンナのそのメディアになるっていうかインタビューになるそのシメッチ屋敷って言われているマーニーの家が出てきて、それはもう完全な洋館ですか、いわゆるなんかそこら辺はもう結構ロケハンとかしてもうかなり厳密に作っていたらしくて、原作にある家はシンメトリーだったらしいんですけど、うまくそのマーニーのがなんか家の中に閉じ込められていて、そのマーニーが窓からバッて顔を出すようなそういうシーンを作りたいがために窓を出窓にして、 家の構造を作り変えたって言ってるぐらい、なんかそこにこだわりがあったらしくて、やっぱそれだけ印象に残っているので、なんかそこら辺がやっぱすごいなっていうふうに思ったのが一つですね。でも実際マーニーの家っていうのは廃墟で廃墟であって、でなんかそういう全然違う表情も見せてて、なんかそれが一つと、あともう一つ重要なあのキーポイントになるのがサイロ出てくると思うんですけど、サイロってあまりこう聞き慣れないあれなんですけど、もともと原作だと風車が本当は存在するはずだったらしいんだけど、日本だと風車っていうものが存在しなくて、それを無理やりなんかサイロに変えて、うまく作品の中に当てはめたっていう。で原作がなんかイギリスかなのなんか絵本なのかな、児童文学みたいな感じの本らしいので、なんかそういう感じになっているんですよね。だから内容っていうよりもなんかあれは本当に 家のマーニーと家を介してっていうかそういう家が結構主人公になってくるような見方もできるのかなっていうふうに思ったので、まあとりあえず取り上げます。他はちょっとあるんですけど、とりあえずここで一回マイク回します。
東京学士の、吉川です。マーニーは見ていないんでコメントのしようがないんですけれども、まあジブル的な家とかいう感じはもう今のお話でだいぶいろいろともう想像がつくというか、なるほどなっていうところはたくさんあるんですけれども、まあそれ以外に関してはちょっと、話を聞いてから、今後見に行こうかどうか判断したいなというふうに思っていますので一回返します。
五十嵐健博士の久野飯田です。まあ佐久間さんの方から思い出のマーニーを通して見る家みたいな話になりましたけど、逆にまあその僕作画監督とか全然わかんないまま見ている感じだと、逆にその最初にアンナが住んでいる家、いかにも普通の家っていう設定の作り方も、なんていうかその家の作り方もなんかそれはそれでなんていうんだろうな、ジブリらしいというか。今話を聞いて思ったのは、あれです。耳を澄ませばとかでも、ものすごい普通の団地が出てくるじゃないですか。それに対して、丘の上の、あれなんでしたっけ。それこそジブリらしい、バイオリン屋の、さんの、あそこのお家が出てくるっていう、その対比の中だけで、こう、まあ、家を表現しているというか、逆にその常識的な家からものすごい離れたところまで持っていくのがジブリなのかなとか思いながら今話を聞いてて、で、まあ、マーニーの内容自体については僕もちょっと正直見てて疲れたのであまりそうですね、あまり語ることは少ないかなと思ってます。
妄想上の話なんですね。
そうですね、妄想上の話だし、まあ原作を読んでいなくてもなんとなくストーリーの展開が読めてしまうところも結構あったので、なんかその最後どんでん返しを期待するとか、こう華やかな終わり方を期待するっていう、ちょっとジブリには結構そういうところを求めていた部分もあったので、それとはちょっと違うという意味では、まあある意味裏切られたんですけど、すごい心の温まるストーリーだし、いい話ではあるんですけど、宮崎駿に浸透している僕とすれば、ちょっと物足りなかったかなっていう感じはしました。
なんかアリエッティのうちもそうだったけど、なんかやっぱ雑多なイメージが溢れ返っていて、小物が多いっていうのかな、ありえないぐらい。なんかそれが一つ、ジブリっぽさもあるっていうと、
さとあと色彩の豊かさ
というか、まあ、確かにそうだ、
めちゃくちゃ色が使われるイメージ。
なんか今回の特に舞台は北海道なんですよね。札幌？札幌から離れて釧路だっけ？に行って、雪が多い地方だから三角屋根が多くて、うまくそれに馴染むように作ってるらしいんですよ。 で特に向こうの方って塀とかもないんで塀を描かないようにしているとか一応そういう細部には気を使ってたりしてやっぱ本当に家の見え方っていうのとかもともと実写映画の美術監督の方なのでなんかそういう家の表情っていうんですかね家の見え方とか見せたいシーンとかをうまく見せれるような家にしているっていうのかな設計して模型作ってみたいなで僕行ってないんですけど多分井上先生あたりは行ってると思うんだけど思い出のマーニーと種田洋平展あと立体構造物展みたいな確か展覧会がどっかであったんですよねでさっき言ったようなじゃないやなんだっけ千と千尋に出てくるのって何でしたっけ建物みたいなのとかそういうサツキとメイの家もそうなんですけどそういうのの模型を作って展示するっていう展覧会があってなんかそういうのとかこの本とか読んでると、まあ、建築学科以上に設計してるんじゃないかなっていうぐらい厳密に設計してるっていうのがなんかすごいなと思って図面起こしとかもすごいなっていうふうに思ったので、まあ、とりあえず内容っていうよりはもう家に着目して吉川さんに見てほしいなって思いますねあとはもう最近だと、まあ、トランスフォーマーのロストエイジも見ましたけどこれ話全然変わりますけどロストエイジとかはまあ舞台があそこ上海ですかあれは香港ですかねなんか中国の方に移ったのでどっちかというと低層のビルが多くてなんか破壊のスペクタクルに欠けるっていうかなんかやっぱりシカゴとかで暴れ回ってたのでなんかそういうのに比べるとなんかやっぱり物足りなさも感じるし展開が一緒なので疲れるっていうのも一つあるしそういう部分では目新しさはないけどとりあえず映画館で見たいっていう感じの映画であとは SF もので言うとトランセンデンスとか、まあ、ナノテクが流行ってるなっていうのとロボコップのリメイクですかねこれもうまくこう現代版にスタイリッシュ化させたなっていうかうまく原作というか元あったフォールバーホーベン監督のやつにうまく合わせながら今のトレンド入れてリメイクしたなっていう感じでなんかマットブラックって今流行ってるんですかねなんかなんでピカピカじゃなくてマットなのかなとか変に思っちゃったりするんですけどムニスコープターのロボットとかも結構精密に作られるようになってうんまあ内容は全然変わってませんけど割と見れたかなっていう感じですねあと僕はまだ見れてないんですけど予習だけは完璧にできてるんですけどゴジラとか吉川さんもゴジラは見たんですよねそれも含めてなんかお願いします
なんかそうですねまあ最近は確かにまあいろいろ見たっちゃ見たんですけどまあトランセンデンス、まあ、そういうナノ系、まあ、映像がそれを可能にしてるっていうところをまたもう少しこう鮮明にしてるのかなっていう部分は感じるんですけどもその中でのこう物理的な街だったりその建物だったりとかそういったものの位置づけっていうものがよりこうバックグラウンドとしてこう重要視されている気もしなくはないんですよね。トランセンデンスに関しては本当にこう全てのこうデータだったり電波から一旦逃げるっていうか隠れるっていう意味でアメリカのもうど田舎のど田舎のところにそうですね移ってで地下室の施設でそれももうよくサイファーに出てきそうな典型的なもう真っ白い地下空間がこうすごいピカピカで綺麗な空間が作られていって でも戦いはあの上の方で行われるっていうなんかそういう部分もありながらも、まあそういうのも見てるんですけども、まあ、ゴジラはだいぶ期待して見、まあある意味ファンとして、まあ日本人としてですね何よりも、あまりにも前回のアメリカ版がひどいというか、買ったもので、今回に期待してみたんですけれども、まあいろんな随所にそういったこう敬意を表している、日本版に関して敬意を表しているようなこうものはいろいろ見れるんですけれども、やっぱりこう外国の人が作ったなっていう、こうすごい違和感がいろんなところにあって、で原子炉が最初の方出てくるんですけど、日本ので、原子炉が、まあ、メルトダウンを起こすんですけれども、その原子炉のデザインもアメリカの原子原発のデザインなんですよ。わかる、わかるかな、スリーマイルの、そう、ちょっとこう湾曲した円形の、そう、そうですね、あれが3本立ってるっていうのも、そう、逆にだから日本でそれないから、見てて日本に設定になってるんだけど日本じゃない、でその原発を管理する、まあアメリカからその技術者としてその家族が住み移ったその日本の家が一応日本のように見せてるつもりなんだけど、もう80年代の人がデザインしたであろう日本のイメージの日本の家っていうか、なんか障子っぽい窓が外にこうバーってついててひどいんですよ。で模型っぽくて、それも質も悪くて、それがすごいまず物として違和感があるんですね。こんな感じでぜひ見ていただき、手前が家で、奥がその原発のちょっと引いた写真をちょっと見せてもらったんですけど、これが日本って言われても日本人が見たら絶対違うだろうって、こうどこだって、東南アジアのどこかよなみたいな、なんかすごい変な家のデザインなんですよね。そうそうそう。で、まあ場所をこううまくこうスケール感を出すために、洞窟の中であったりとか地下施設だったりとか、下からのアングルとか、あとやっぱりゴールデンゲートブリッジをとか、戦艦の上をとか下をこうくぐっていったりとか、そういうこうチラリズムの中でもこう建物とかそういった対象物でスケール感をこうやっぱり見せなきゃいけないんで、そこをうまく利用して、でサンフランシスコっていうその土地柄であったり、その位置づけも、あとビルの間をこうやって動き回れるっていうとか、まあ、動き回る、そうだね、そういう使い方はやっぱりうまいなとは思ったんですけど、ね、うん、
今回のゴジラでかいんですよね。
ゴジラはでかすぎるぐらいでかいでか、ゴジラのデザインそのものに関しては正直可愛いんですよ。クマですね、どっちかというと本当に太ったクマで、肌質が僕らがイメージ、まあ僕らがというか僕がイメージするゴジラの肌質ってもうすごい筋肉質でカッチカチのイメージなんですけども、このゴジラ結構ふにゃふにゃしてるっていうか脂肪がなんか垂るっていう意味で、本当にクマが動いた動きが、肌感の動きがあるんで、普通になんか大砲で撃ったら貫通するんじゃないかみたいな感じの
跳ね返す感じ、
そうそうそう、火を吹く火もなんかこんなんでいいのかなって思うようなであったりとか、ちょっとゴジラそのものに関しては今こうまあ期待してた分もあるんですけれども、まあ次回にもう少し頑張っていただけたらなっていう思うような、そう、怪獣同士の戦いがあんまりなかったんですよね、はっきり言って。うん、やっぱりアメリカの映画、ハリウッド映画なんで、軍隊であったり、人に焦点をどうしても当てたがるっていう、怪獣映画のこの本質というか、怪獣同士の戦いをこうフィーチャーあまりしないっていう、そうそうそう。そういうところがやっぱりまだまだもったいないなっていうか、今後に期待したいもの。
日本版ゴジラだと、やっぱゴジラって壊してなんか、歩いていくイメージがすごい強いんですけど、前回のそのトカゲもそうでしたけど一応なんかいろんなビルを走り回って、まあ
部分的にですか、なんか壊したりしてたんですけど、今回なんかそういう破壊に関してはなんかありましたか？
トランスフォーマーほどあからさまにこう何もかも潰してしまえって感じではなかったっていうか、そこら辺はある程度こうなんかリアリティに近いような部分があって、疲れるほどではなかったっていうか、
特にランドマークが出てくるわけでもないですか。
あそこでいうランドマークといえば、そのピラミッド型になってたのタワーであって、はい、ゴールデンゲートブリッジぐらい。うん、だからそれを背景ないかするっていうのはそれほど思ってた以上にはなかったっていうか、あとそうアルカトラズと何かしたわけでもないんで、うん、むしろその武藤ゴジラの敵の方がそのいわゆる核施設から出てくるんですけど、そういったラスベガスの近くからそういう引きの絵でラスベガスにこう向かっていくこの絵だったりとか、そういうところで街全体を引きで撮った時にこう分かるっていうか、それが街自体がランドマークになっている、そういう扱いが多かったと思う、単体っていう。
今ちょうど手元にゴジラに破壊された日本全国の名所っていうのがあるんですけど、いや日本版ゴジラはやっぱり壊してなんぼみたいなのがとかあって、やっぱ壊されると嬉しいのかなみたいなありますよね。ちょうどなんかゴジラがあれは7月ですか、公開された時にテレビの地上波じゃなく地上波かテレビで普通に日本の最初期のゴジラをやってたんですよね確か。でそれを見てた時に、まあ銀座ら辺を破壊してこう有楽町の方に歩いていくんですけど、まあ服部極点壊して日劇壊してみたいな感じで、まあ渡辺仁好きなのかなみたいな感じで、あの頃には気づかなかったけどこんな壊し方あんだみたいなんで、なんか日劇とかもうないんですけど、あこれゴジラ壊してたんだみたいな感じで、なんかやっぱり壊してほしいみたいな願望みたいなのがやっぱりあって、
それがアメリカ版がないんです。
ないんです
ね。その多分監督というか多分制作者側が掴んでなかった日本の特色というか引き継がなかった部分です、ね。
もちろんロサンゼルスに住んでる人からしたらここがランドマークになってるってポイントポイント建物はもちろんある。
各都市にランドマークっていうのがやっぱりあって、例えばもう単純にロスだったらハリウッドサイン壊されたらまずそれあるよね、とかニューヨークだったらエンパイアステートとか自由の女神だったりとか、
あのクローバーフィールドなんか自由の女神吹っ飛びましたけど、うん、
それがあるはずなのに、そうそう、むしろ避けてたと思うんですよね。このゴジラの扱いはアメリカ版今回もそうなんだけど、むしろ新しいアメリカンヒーローみたいな扱いそうなの、
あそういう扱いなの、
アメリカの味方みたいになっちゃってて、そう、だからむしろアメリカのランドマーク壊したら品縮かっていうか、でもそれが本当にゴジラの良さというか、その誰の味方でもないみたいな、うん、そこが抜けてたのがすごい残念な、うん、だから続作としてもなんかなまたアメリカ攻撃されてアメリカ守るそういうヒーローになっちゃうのかなっていうのがすごい、ね、残念というか、そう、
そう言われるとなんか納得する考え方というか、
うん、だからゴジラに関して本当にこう自分のテリトリーだけに関心があるっていうか、うん、そういう存在であってほしいっていうとかの、そう、こう関数上げてるアメリカ人を踏みつぶしてそのまま帰ってほしかったというか、すごい誰一人こうなんていうのかな、傷つけずになんか帰っちゃうところが相当なんか、そうだそうだ、これまあアメリカらしいってアメリカらしいんですよ、もう注目してもらいたいなと思います。
他になんか見ましたかみたいな。
最近見たらもう一つ個人的に好きだったのが HER、 H-E-R 彼女っていう、日本語のタイトルもうちょっとなんか副題が入ってたと思うんですけど見てないですか。世界で一つの彼女日本は6月28日公開になってます。
ずいぶん前ですね。
うん、まあ簡単にストーリーを言うと、その、まあ、スパイク・ジョーンズのファンと脚本で SF の恋愛映画なんですけども、その、まあ、人工知能を持っているなんていうかな、こうスマートフォンよりちっちゃいようななんか折りたたみ式のコンピューター、人工知能を持つその彼女だから独身の男の人が、それを、まあ、彼女代わりにでその声をやってるのがスカーレット・ヨハンセンで、でただその会話をやり取りしながら彼女がどんどんどんどんこう進化していって、で完全にもう惚れ込んでしまうようなストーリーで、
わかりました。
うん、で近未来の設定になってて、室内のショットになると結構現代にすごいなんていうの、馴染みがあるというか、すごいアットホームな感じなんですけど、外観とか街中のショットになるといきなり上海の夜景とかが出てきて、いかにも未来だみたいなところをこう匂わせるような作りになってて、でも、そういった人工知能に翻弄されていく、に、まあ、人間ドラマというか事故の中のそこの関係性がすごい面白くて、おすすめしたい、かなり大作だと思いますね。オリジナリティがあって
最近なんかその人工知能とかナノテクみたいなのってすごい流行ってますよね、うん、なんかナノテクも結構すごくて、なんかトランスフォーマーもナノテクができて、なんかトランスフォーマーとかいるオプティマスプライムとかの率いるアスクと、うん、もう一つあって、で人間もナノテクでトランスフォーマーを作れちゃうような時代になってて、トランスフォームの仕方が違うんですよ。第三勢力的な感じで、なんか三つどもえになるんじゃないかなみたいな感じで匂わせて終わったんですけど、今回も。そのテクノロジーの進化って、今後映画にどのような影響を与えるのかなって、ちょっと聞いてて思いましたね、やっぱり。
でもナノテクになると、まあもちろん物理的に、1単位1単位もめちゃくちゃ小さいじゃないですか。で、がゆえに、まあ集合体となって何にでもなっちゃうから、ナノ系ってあんまりこう面白みかけるというか、
何でもナノ系って言えばいいみたいな。そ
う、どうにでもなるじゃんって言えちゃうんで、逆にだから、だからこれでこう終わっちゃうのみたいな、がっかり感に毎回襲われるというか。
なんかもうちょっと発想が欲しいですよね。
最近見たルーシーっていう、俺も疲れて完全につながりになっちゃうんですけど、ルーク・ベソンと見た映画もナノっていうか、まあそれに近いようなもので、その薬、新開発された薬でね、脳の能力をこう
活性化するんです
。そう、人間の機能が 10% しか本当は使ってなくて、それが 100% するような薬をたまたま飲んじゃったりという形になって、こう進化していくっていう。で、結構アップショットでこう神経細胞をどんどん活性化する映像が流れて、それもナノテクにちょっと似てるところがあって、で、最終的にこう、自分の体も結構ナノテクっていうか、まああんまりストーリーを、展開はちょっと教えられないんですけれども、まあそっち方向に動きつつあって、そこからなんか一気にこう冷めてきたっていうか、 どうにでもなるとか何でもできるのに、ね、じゃあこれで終わりかよみたいな、やっぱりどうしてもそうなっちゃうというか、あの、まあ、かドラゴンボール現象って呼んでるけど、どんどんこう強くで、ね、悟空がどんどんどんどん強くなって、じゃあもうどうにも何でもなれるじゃんっていうところでさ、敵もどんどん強くならなきゃいけないし、
キリがない。
そういう、
なんかポジティブな可能性はないです。すごいネガティブですけど。
見出せない、ね、ポジティブな。ナノテクって言ってた瞬間なんか冷めちゃう。だって何でもできるもん。
やっぱそれを使ってどうするかですよね。焦点は。ドラゴンボール現象っていわゆるインフラ現象なので、なんかそういったなんか。トーナメント バトルっていうのかな、そういうのから違うよね今のやつって。なんかジョジョみたいなこうスタンド戦で心理戦みたいなのが入ってくるんで、うん、今のなんか漫画とかアニメの傾向は基本的にはそっちなので、うん、ナノテクを使ってどうするかみたいなところでなんか勝負する映画に期待したいですね。なんか
いや
ナノテクっていうのは
危険ですよ。
ナノテクは逆に言ってもな、
ナノテク映画の対局をなす映画ってどういう映画になるんですか。
今で言うと、それこそ多分スーツ着て本当にやるような感じじゃない。うん、テクノロジーに合うな。なんだろうな、野人的な感じなんじゃ。猿の惑星じゃないけど。やっぱテクノロジーの反対だから退化していくってことだよね。
退化するか本当にただの肉弾戦になるか
ですか。そういうことじゃない。
なんか結構ハリウッド映画とかもいろんなハイテクなものを最初ありながらも結局最終的にはこう拳でやり合ってたりする
リアルスキルとかそうです
よ、ね、そうそうそう
完全に肉弾戦
こう、こう、やってる途中にいろいろほら、あの、武器とかが剥ぎ取られていくじゃん。トランスフォーマーとかも結構そういう傾向もあるんで。習っていくと言いながら何でもできるのに結局そっちかよみたいな。
多いですね。
そうやっぱり制作者側も、そこ
は多分、そうです。
気づいてると思う。
ミサイルとかあるのに使わないんですよね。
そうそう。
確かに、リアルスティールのあの、都市破壊っぷりはすごいですよね。完全に2人の世界でしたよね。いやパンチ一発であれ何メーター飛んでんだろうっていうぐらいすごいスケールの戦いをしているんだけど、破壊に対して多分本人たちみじんも思ってないんだろうなと。ただ肉弾戦なのに。トランスフォーマーも恐竜型が出てきてもういよいよ形が変わってきただけなんじゃないかっていう、なんかそういうのもあって、今後どういう風にいってしまうのかなんかよくわかりませんが、
あとマレフィセントはもう見たんですけども、あれ面白いなと思ったのがその作り方として、実写でやりながらそのまあ、あれ白雪姫じゃなかったな、眠れぬ森の美女のまあ、裏ストーリーみたいな設定になってるっていう、これすごいディズニー賢いなと思って、もうこれで白雪姫バージョンだったり美女の野獣でも何でもポーカーホンダスでも、なんなら最新のアナと雪の女王の 裏ストーリーも作ろうと思えば作れるぐらい、これのシリーズ化ができてる、その設定が面白いっていうか、さらにそれの裏の裏っていうのが多分将来的に出てくるな。悪だと思っていたのがって、それがすでにもうオズ系やっぱりそれもう始まってて、最初の兆候として、うん、あれで成功してる。
あと何かありますか。とりあえず、今までの話から言うと、そうだな、マーニーと、トランスフォーマー、ゴジラ。 あと歯ですか、あたりを見ながらなんか考えるのもいいんじゃないかと。むちゃくちゃですねちょっと
そう、
なんか
これから出てくる映画なんか期待してるものってありますか？特にない。まあアメリカは今ハロウィン近づいてるんでホラー系がバンバン出てますけど、
日本だとそんなにないような気がしますけどね。
その後はもうクリスマスの対策に向けて着々と、うん、もう X-Men は出ないです、
ね、X-Men やるんじゃないんですか？
また出るんですか？
ヒーローものって今どうなってるの？キャプテンアメリカって、
キャプテンアメリカ最近で出たばっかりですよね。スパイダーマン、スパイダーマン、
アメージングスパイダーマン
7、8、9とかもあるんですけど、スターウォーズまだできてないですよね。
あ、スターウォーズやりますね。新三部作ですか？
エヴァンゲリオンっていつですか？
来年とか
ですか？あ、来年？なんかフェア7、8見えたもうすぐなのかな。じゃあ
ちょっと最後下りましたけど今回は2014年秋なんとなく映画あれこれということで収録を終わりたいと思いますお疲れ様でした。
ドンサバイバーだけおすすめします
ドンサバイバー見てください、うん、それではお疲れ様です。